あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの伊益義弘さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
地震が相次いでいます。今日は地震保険について詳しく教えていただきたいと思いますが、先日大阪北部地震が起きまして、はい、建物の被害もいっぱいあったんですかね。
そうですね、まず今回の大阪北部地震について被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げたいと思います。
はい、はい、
私地震のプロではありませんけれども、うん、地震は大きく分けて2種類あるというふうに言われています。プレート型っていうのと断層型、これ直下型ですね、うん、で今回断層型でした。で断層型というのはマグニチュード、よく震度の度合いを測る数字が出てますけれども、あれが小さくてもですね、うん、被害が大きくなりやすいというふうに言われてます。
はい、
もうすぐそばで起きていることなもんですから、はい、それと今回の地震、大阪北部地震について22日に消防庁の集計によりますと、大阪府内で死者が5名、それから2府5県で負傷者が406名、うち重傷者9名、住宅の全壊が 1棟、それから半壊が34棟、うん、それから一部損壊が3381棟。
はい、
火災の発生に関して言うと、大阪府と兵庫県で8件が確認されています。
8件も、
はい、
へ
で死者はですね、大阪、高槻、それから茨城の市で発生しておりますが、うち2名はブロック塀の倒壊によるものですね、それから2名は家具が倒れたことにより、亡くなられました。このように物の下敷きになる死傷者が多いのがやっぱり地震被害の特徴ですので、倒れてこないように、いろいろな道具がありますので設置しとかれた方がいいですね。
はい、ブロック塀の崩壊によって、小学生が亡くなりましたけれども、はい、これは地震でっていうよりはね、もう耐震の、ね、問題で、はい、ちょっとこれだけは納得がいかないんですけれども、話を前に進めていきたいと思います。はい、地震保険なんですが、はい、地震保険に入っていたらどういったものを保証してもらえるんですかね。
はい、まず地震による被害というのはいくつかありますけれども、うん、まず火災の延焼によるものも含めてなんですけれども、家が焼失した、それから地震により家が倒壊した、それから噴火により家が損壊した、うん、津波により家が流された、それから地震により家が埋没したというような場合に保証するものなんですけれども、はい、ポイントとしては4つありまして、まず、1番目に地震保険は単独では契約はできません、うん、火災保険とのセットで加入することが必要になります。
はい、
2番目としては保険金額は、その火災保険金額の 30% から 50% までとして、設定できますが、建物と家財おのおのに上限がありまして、建物は5000万円まで、で家財は1000万円が限度となっております。
はい、
3番目に保険料は建物や構造、建物の構造と所在地により異なります。それから、割引制度もいくつかあるんですけれども、例えば昭和56年の6月1日以降に新築されたものとか、それから最近流行ってますけど耐震構造のものとか免震構造のものとか、こういったものも割引の対象になります。
はい、
ポイント4番目としては、地震保険ではですね、大地震による巨額の保険金のお支払いに備えて、政府がバックアップしてます。例えば関東大震災クラスの地震と同等規模の巨大地震が、発生した場合においてでもですね、対応可能な範囲として決定されていて、その総支払い限度額は11兆3000億円、はい、の準備金ができております。
はい、
ですから阪神淡路の大震災や東日本大震災などの巨大地震があった際でもちゃんと保険金は支払われてますので、その点についてはご安心いただきたいと思います。
地震保険なんですが、あの富山では加入率どれぐらいなんですかね、家木さんね。
はい、富山では火災、まず火災保険をお家にかけてらっしゃる方がおられて、うん、その火災保険をかけてる おられる方の中で半分ぐらいって言われてます。
まだ半分なんですね、はいはいはい、万が一にね、本当日本列島いつどこで、どんな地震が起きてもおかしくないような、まあ構造になっておりますので、皆さんまだ入っていないという方は改めて考えてもらいたいと思います、はい、で驚いたのが、まあ、地震保険の支払いなんですが、この地震保険というのは実際の損害を保障する保険ではないんですね。
はい、あの例えば今台風来てますけど、はい、台風でこう屋根がめくれましたっていう、こんな場合は大工さんが業者さんがこの、めくれたところはいくらで、瓦いくらとかっていう、うん、こう積み上げていって、その実際の修理代金、これが支払われるんですね、
はい、
ただ、今小林さんも言われたように、地震保険の場合はですね、やっぱりこう一時に、先ほども、大阪の地震でもすごく大きな、うん、多くの件数がこう被害に遭ってるんですけど、被害が多く発生するので、できるだけこう早く、それでできるだけ公平に支払おうという形なもんですから、うん、その被害状況に応じて、まあ、全損というと、保険金額契約金額の 100%、うん、で大半損というのが契約金額の 60%、
はい、
小半損これが 30%、 そして一部損 5%、うん、そういうこういう4つのくくりで支払う形になっています。
今回の大阪の北部地震は全壊が1棟、半壊が34棟、一部破損が3300棟余りということで、まあ、それぞれ、どこがどれだけ、まあ、あの損壊しているかっていうのを調べてからということですね。
はい、そうです。
そのあたりは細かいんでしょうね。
はい、まあ、ちなみにですね、こう建物の全損ですね、
はい、
もうこれは、もう契約金額全部を支払いますよって言われているのの例としてはですね、例えば一般的なあの在来工法のお家で、この場合ですと、あの基礎がありますよね、こう立ち上がっている、うん、でこの基礎はこう、例えばそのお家がお住まいがこう全部周り測ると40メーターでしたと、
うん、
でこう地震が起こると基礎にこうひびが入るんですね、うん、で幅が 0.3 ミリ以上のこうひびが入ったとしたら、
0.3 ミリ、
結構細いです、
はいはいはい、
それ以上のひびが入って、で例えば10センチでもいいんですけど、1個入ると1メーターってカウントするんですよ、うん、でただこう幅の間にいくつも入っても、やっぱりそこ1メーターの間にその細かいのがいくつ入ってても、それはもうあのそれ以上カウントしないんですけど、
うん、
で、まあ、周りにこう全体的に入るじゃないですか、でそれがもう21本以上入っていると、
うん、
半分以上こうひびが入ったということで、
うん、
全損っていう、基礎はすごく重視されます。
そういう細かい設定のもとに、
はい、
全壊なのか半壊なのか一部破損なのかっていうのが決まるわけなんですね、はいはい、で建物だけではなく、この地震保険なんですけれども、火災に入っておくことが重要らしいですね。
そうです、やはりですね、特に今新しいこうお住まいっていうのは、どんどんこう地震に対して建物自体はこうしっかりした構造のものが多く出されてるんですね。
耐震構造になってますね、
はい、なのでああいう熊本の時の被害なんかでも、やっぱりこうあの割合やっぱり古い昔からある お住まいがこう崩れちゃって、で新しいところはこうそのまま元の形状で残っていたりってあるんです、うん、ただですね、その元の形状で残っているお家も、多分あそこ中を覗くと、うん、もう家財はもうぐちゃぐちゃになってるの、もう飛び跳ねて、
ねえ、本当ひどい状況になりますね。
ひどい状況になってます。で、家財に関してはですね、これもちょっと特殊な出し方なんですけど、例えばこう食器ですとかこう陶器類、こういったものはまあ 5% ですよ。でテレビなんかの、電気器具 20%、
うん、
家具も 20%、 あと身の回り品が 25% とか、衣類とか寝具布団ですね、こういったのは 30% といって、まあ、こうウエイト付け、まあ、これもちょっとあのラジオで説明しづらいんですけど、うん、こう細かな設定がしてあって、まあ、フィギュアスケートでよくあのポイントをこうつけていくような感じで、これはこうでっかいですよとか、
はい、
そんな感じでつけていってですね、それでそのトータルで、 何パーセントの被害があったかによって先ほどの4つの小分けで払うんですけど、うん、まあ、イメージとしたらですね、例えばもうバーッとひっくり返るじゃないですか。そしたら例えばですね、電子レンジとかもう、パソコンとかテレビとかファンヒーター、冷蔵庫、あと洗濯機とか食器棚がこう一旦パタッと倒れた、
うん、
で、例えばその冷蔵庫が倒れてこう傷とかへこみができるかもしれませんけど、多分その冷凍能力そのものは多分もう一回電気そんなに変わってないと思うんですけど、はいはい、それでもそれにはもう一回被害が出たよっていう形でこうポイント付けしていくので、うん、まあ、大体一回地震に来るとですね、大体 30% ぐらいの支払いは結構、うん、あの家財の場合出るケースが多いんですね。
地震保険に入るじゃないですか。そしたら家財も、保証されるんですか、それとも家財用の、地震保険に入らないとそれは保証されないんですか。
はい、家財は家財で別に
あるんですね、はい、建物は建物で、はい、ということで、家財に入ってないよという方は、まあ、あのご家族と相談されて何に入っておかなきゃいけないかっていうのをね、今改めてね考えてみてもらえたらと思います。はい、あと最後に川尻さん、
はい、
あの地震が原因で、まあ、亡くなられた方も今回いらっしゃいましたが、はい、そういう場合はあの地震保険から保証されるんですか。
あの地震保険、体の保険に関して言うと地震保険というのはありません。はい、ただ皆さんあの他のところで、ね、生命保険とか入ってらっしゃると思うんですけれども、あの生命保険の死亡保障の中に普通死亡というのがあるんですけど、うん、はい、これはあの亡くなり方については問いませんので、うん、地震により例えば先ほど家具が倒れて亡くなられたっていう方もその保障の対象になりますので、そこはご安心いただければなというふうには思います。
あの特約で災害割増特約というのを聞いたことがあるんですが、はい、この災害というのは地震、
うん、地震とかですね、まあ、怪我が原因ですね、で亡くなられた時に上乗せして払いますという特約なんですけれども、あのこれもですね、一応約款上規定上はですね、地震による死亡の場合は出ませんというふうに聞いて書いてあるんですけれども、はい、あの前回の東日本さんの時とか、うん、あの今回、まあ、阪神淡路さんの時にもあのそういった契約がいっぱいあったんですけれども、あのこれは特例として出しております。はい、生命保険会社すべてが一応支払いの対象としましたということで特例で出しておりますので、はい、そういった例もございます。
本当にあのその、まあ、地震の状況にもよりますし、はい、いろんな保険が特約があるんですね、はい、タイプがね、
はい、
詳しいことはぜひお気軽に尋ねてみてください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話は 076-407-1350076-407-1350番です。井益さんの安心グループは富山市赤田です。電話は 076-495-1905 076-495-1905 番です。このコーナーでも皆さんからの疑問質問をお待ちしておりますので、どんなことでも構いません。メールファックスはがきなどでお寄せください。この時間アルム東海の川尻守さん、安心グループの井益義弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。